三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。聞こえますでしょうか？
はい、聞こえてます。
はい、大丈夫です。
じゃあ、よろしくお願いします。3点ありますんで、一つずつ簡潔で結構ですんで、お願いします。まず1点目ですけれども、プリアップですね。今回 APAC のところが、為替影響除きでプラスの 9%。堅調なんですけど、Q3 も Q4 もこう一桁っていうところ、多少こう、まあもうちょっと伸びないのかなと思ってるんですけど、ここがまあ、伸びてるのに、なんですけど、ちょっとなんか伸びが弱いように感じる。で、あと今後の見通し、今後どんな風に見てるか、ここを教えてください。
はい、ありがとうございます。これは右から答えます。まあ、去年というのは2021年ですね、エイミアの方は結構大型取引もありましてですね、それに比較すると22年はですね、まあその大型取引、そんなになくてですね、まあそれに比較する前年比較のバルはちょっと高かったと思います。別に何か異常起きていることはございません。
あ、なるほど。まあそうすると、まあこの水準からすると、まあ、今年はまあ積み上げているような状況なので、はい、まあ今年以降はまあどちらかというとこう、二桁、まあ、前後とか、一桁後半とか、そんなイメージをお持ちなんですかね。
そうですね。今年の予想の前提の中に、まあ、そういうに。
あ、わかりました。ありがとうございます。あと2点目ですけれども、今年度のご計画ですけれども、一応、こう、まあ、売上と利益引いた、まあ、営業費用で、ざっと2137億円で、前年比でプラスの210億円。210億円増えるんですけども、これ何か項目でブレイクダウン、ありましたら教えてください。
まあ、ここはですね、人件費は結構大きな項目になります。なぜというのは、2022年を見ると、だいたい単位の700人くらいですね。ちょっと、どなたかの身内ってます。ですね、その分は、今度丸ごと1年間の分、人件費入ってまいりますので、まあ、それは大きいと思います。河原さん、これ何か追加の説明があれば。
はい。あとは、資料の方にも書いてるね、クラウドのコストですね。SaaS のビジネスをより強化しているっていうのはまだ続いておりますので、多分人件費、今ネギ申し上げた人件費と、SaaS の、まあ、クラウドコストですね。この2つでカバレッジ、多分全体の中の6割と7割ぐらい、ないぐらいを占めるんじゃないかなと思います。
あ、はい、わかりました。ありがとうございます。最後3点目なんですけれども、今回第4四半期のプリギャップマージン、29% になって結構戻りましたよというお話ししていただいて、非常にいいことだと思うんですけれども、これが実際のこう PL にこう現れてくるこうタイミングだとか、こう、まあ、長期の方針もあるんでしょうけども、これ、どういうふうに考えればいいか教えていただけますか？以上です。
タイミングはですね、これちょっと難しくてですね、プリギャップとポストギャップの場合は、どっちを見てるかも、二つもですね、いろんな見方の違いだけで、まあ、プリギャップの場合は、今回はハードウェアの売上の比率がちょっと高かった分ですね、まあ、繰り延べされた分ですね、すべて、それで、四半期の終わりぐらいになると、クルノベの額が大きくてですね。それで、ポストギャップ、プリギャップの差が大きくなってますけれども、タイミング的にですね、まあ、今年から戻ってくると我々見込んでます。サバラさん何かありますか？
そこは、私言われるのはなかなか厳しいのでもありますただ、今、まあ、ネギ言った通りですね。これはすごく乱暴な表現になってしまうかもしれないんですけれども、プリギャップベースの営業利益をマネジメントサイドであったり、我々注視してて、結果、繰り延べをした後、売上、まあ、会計上の営業利益が出てるみたいな、結果として出てて、見た目の営業利益のコントロールしてるって感じじゃないんですよね。なんで、結果論として出てくるっていうところになっちゃうんですけども、その点で、プリギャップベースの営業利益の向上を目指してれば、まあ、会計上の利益には当然つながる。で、その、まあ、タイムラグですけども、さすがに1年っていうことはないと思うんですよね。なので、ディレイがとして、長くて半年とか、そんな感じになるんじゃないかと思います。
なるほど。あ、わかりました。まあ、長くて半年、まあ、利益率改善の方向性見える。ただ一応今期のご計画は 11% 増収、11% 増益で、利益率は変化なし。
まあまあ。そこはですね、一つ言えるのは、まあ、上半期、四半期もございますので、多分、4四半期全く同じ形 出てくるわけないんで、だから下半期の方がもっと改善見えるんじゃないかなと思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。以上です。
あ、そうですね。ちょっと今補足すると、今ネギ申し上げたようにですね、おそらく、まあ我々年間予想しかないですけれども、Q1 ですね。今年の Q1 が多分、結構こう、厳しいと言いますか、去年なかった前者的な、まあさっきエヴァの資料にもありましたけども、セールスキックオフっていうような、まあ、何千人か集まって一度に返してっていうようなミーティングっていうのを久しぶりにやったんですね。なので、このコストっていうのは昨年なくて、今年まあ発生しているっていう部分で、コストアップの部分、結構これ大きいです。で、あと、リオープンになってからっていうのも、まあ2022年の、まあ夏以降ですね、っていう形になったので、去年の Q1 っていうのはほとんどそういう出張等とかも、完全にもう全くないような状況だったので、アドミニストレーションのコストなんかも多分、YOY で出るのが多分 Q1 だと思います。なので YOY の変化率でコストが多分すごく大きいのが Q1 になるので、その点で利益が出にくいのが多分、今年 Q1 の方で、後半の方がより利益が出てくるっていう風な構図になってくるっていう風に想定されます。以上です。
あ、ありがとうございます。ちなみにキックオフミーティングはおいくらぐらいすいません。
高いです。今言ってもちょっと払いたくなりますから、と、まあ、数億円と考えてください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
はい、2番目にご指名をいただきました。ありがとうございます。鶴尾です。質問機会ありがとうございます。1点目はですね、利益率でありまして、まあ、今期は横ばいの利益率、下半期は良くなるということですが、今後、来期に向けて利益率が改善するとすれば、それはコスト項目ではどこにレバレッジが大きく出てくる改善要素があるというふうにお考えでしょうか。まあ先ほどのエヴァさんの話で増具とかやられるということですので、まあ人件費とかだろうと思いますけれども、まずはそこのご見解をお伺いしたいと思います。
まあ基本的には利益率の改善というのはやっぱり一人当たりの生産性を向上すると、あとはクラウドの方は、その、効果もっと高くする。この二つしかないと思います。まあそこは、もうエヴァも、申し上げた通り、努力したいと思います。
収益性をですね、では二つ目で、あと二つお願いしたいんですが、収益性を仮に改善できないとしたらですね、例えば今期の業績維持できないとしたら、このノーレイオフゾッグっていうのはやめますか？
まあ、ここはですね、専業料会社としては別にね、何か、法律に書かれてこのもんじゃではないんですけれども、一応我々としては、そのセニューに従ってか、うん、まあ今、岩も言ったように、そんな派手にやってないので、そんなことやる必要はないかなと思ってますけれども、まあ最終的にどんなセニューの話で言ってるのか、その時点で考えて話したいと思います。
わかりました。3点目は、もし可能であればですけども、そのマネジメントのコンペンセーションのスキームがどういうふうにですね、その、御社の、いろんな、メトリックスに、連動するような形になってるか、つまり、一般的に言うと、プロキシーステートメントに出てくるところ、どんなふうに決まってるか教えていただけないでしょうかっていうのは、まあ、しっかりした株主還元はなさるればいいんですけども、まあ、業績はなかなか、結果が出てない中で、ちゃんとそのロングタームインベスターの求めるものとうまくアライメントができているかどうか、そこのところの状況を教えてください。
まあ、マネジメントゾーンにもよりますけども、まあ、例えば上の人ってはかなりのパーセントである株式に連動報酬ですね、オプションか、あるいはそのワーチャルシェアみたいなもので、株価上がらないと我々の報酬も上がらない。あとは、もう一つ、これは社内の変動報酬なんですけども、このカンパニーパフォーマンスボーナスですね。これ二つのファクターがありまして、一つ目は、プリギャップの売上の増額分ですね。で、もう一つは、サブスクリプションサービスの売上の伸び率です。だから、例えば、その、プリギャップの利益が上がらない。その分は出てこない。で、あるいは、あるレベルの伸び率か、サブスクリプションあるレベルの伸び率以上がないと、またそれは出てこないとかですね。だからそういう意味で我々は長期的な投資家と同じ視点で見てるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。わかりました。どうもありがとうございます。以上です。
ご質問ありがとうございました。 では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
はい、モルガンスタンレー証券の瀬川と申します。お世話になっております。聞こえておりますでしょうか。
あります
。ありがとうございます。私からも大きく3つお伺いできればと思います。まず、2023年のガイダンス、売上の前提についてです。まあ、日本は一桁パーセント、資料のページ数46ページ、御社の通期予想の前提というページにございますけれども、日本は一桁パーセント前半の増加で、アメリカが 10%、欧州、アジアが前年比 20% の増加というふうな伸びを想定されております。で、まあ、ご存知のとおり、アメリカを、欧州も含めて、少しマクロの影響があっていうところなので、まあ、今期の伸び率ですね、から、まあ、あまり変わらないというか、まあ、まだ伸びるというふうなご予想にもなっているので、この売上高の前提が、まあ、どういうものに基づくのか、まあ、あまりマクロ影響ないというふうに見られているのか、それとも、まあ、値上げを御社の予定されているので、その、まあ、点がこう、どういうふうに織り込まれているのか、このままちょっと売上高のガイダンスのこう考え方について教えてください。これが1点目です。
はい、ありがとうございます。まず、もちろん、マクロ的な影響は我々の会社も受けます。一方ですね、今日 A1 の説明も出たように、我々前よりもっと幅広いセキュリティのサービス提供しておりますので、前よりもっと大きな予算を狙うことは可能です。ですから、我々の予想というのは、まあ、今、その商談の流れとかね、我々これから目指している、その予算の規模とか、それに合わせて予想を出しております。
ごめんなさい。値上げの影響とかっていつから
値上げの影響は、まず値上げ自体はですね、日本の場合は4月1日からなります。で、値上げ起きてもですね、一応その日は、例えば海外の方は1月1日で発表してもですね、その時点の商談ってやっぱり急価格で進みますので、新しい商談の場合その値段反映されますけれども、それはクローズするまでまだ時間かかりますので、まあこれは多分影響が下半期に出てくると思います。だからそういう意味で、値上げだけで結構売上今回上がることは、あまり考えておりません。
わかりました。ありがとうございます。2点目ですけれども、まあ、費用のところで、特に人員、経費のところがちょっと、まあ、気になってるんですけれども、今期のその人員の増加ペース、人数というのは、すみません、何名ぐらいを、想定されているんでしょうか。
まあ、去年ですね、650人ぐらい純増なってますので、まあ、今年はあれとしてそれ半分以下になると、あれ、まあ、これは最終的にどんな状況になるのか、マクロ的な環境次第もございますけれども、まあ、半分以下になると思います。
はい、ありがとうございます。これが最後です。その人件費に関連してなんですけど、2022年というのは、まあ、およそでいいんですけれども、一人当たりの人件費、まあ、かなり増えて、たんじゃないかなっていうふうな計算になるんですけど、実際御社の中でどれぐらい一人当たりこう一人頭でこう増えたっていうふうにお考えなのかで、23年のご想定もお伺いできればと思います。これで以上になります。
一人会社の中に一人当たりの費用で計算してもらえる一人、なぜというのはこれはいろんな国の組み合わせですので、例えば低賃金の国、高賃金の国、それで物価によってまた違う水準がございますので、全社でですね、一人当たりのコアス見て何かやってることはございません。まあ、でも全体的に、今もう申し上げたように、会社の中に各2年間で採用した人たちの生産性とか、今まで我々としていろんなところで投資したものに、生産性の向上に、フォーカスすると、まあ、人件費は膨らんだけれども、まあ、その分の生産性は、期待できるんじゃないかなと我々思っています。
はい、わかりました。すみません。最後、フォローアップです。まあ、23年、他のセキュリティ会社のレイオフとかされてますんで、22年のこう人件費の伸び率、一人当たりで換算すると、23年は少し落ち着くっていうふうな見方をさせていただいて大丈夫でしょうか。
その質問のノアンスがちょっとわかんないんですけれども、我々としてもしきての全体的な会社の経費ですね。あとは、まあ、その人の採用計画をおむねですね、大体、まあ、年間で300人ぐらいになるんじゃないかなと思ってますけれども、細かいですね、一人当たりどのぐらい経費上がるとかですね、それを計算して、 何かやってることは。答えになってますか？
あ、はい、わかりました。ありがとうございます。
セガさん、ごめんなさい。多分まだ、すごい柔らかい回答になっちゃうかもしれないんですけれども、セガさんが、ご懸念されているか、ご質問の意図の部分が、2022から2013年に、まあ、昨今、他の会社さんとかであるんですね、ものすごくこう、ベースアップであったりとか、ものすごく上がることがあるのかっていうご質問にちょっとお聞かせさせていただくと、そういう形の変化はないです。なので、22年から23年で、まあ、こういうインフレがあるんで、じゃあ多少100ベーシスポイントぐらい全体の率上がってるよねぐらいはあるかもしれませんけど、まあ、100ベースとか200ベースとかですね。まあ、ファーストリテイリングさんみたいにこう3割上がってるとか4割上がってるみたいなことの変化は、起きないって考えていただいて大丈夫だと思います。
はい、はい、ありがとうございます。なので、伸び率としては、一人頭の人件費の伸び率としては、22年の伸び率よりも23年の方が落ち着くっていうふうに見ておいていい。ということで、そこまでちょっとまだわからないですかね。
ドライブがかかる昨今だと思うんですよね。今申し上げたように。でも、それで言うと、まあ、22年は、これまでもご説明申し上げたように、例えば、アジアのホールの R&D の人員っていうのが、競合に対してすごくこう割り負けてるような部分があるんで、そういう部分は一時的に上げたっていうような部分もございましたけども、それ以外別にそんなに大きな変化ってなかったんですね、22年も。なので、そういう部分が、まず23年は、ある種にキャッチアップしてないっていうことも考えれば、その上がり方みたいな部分は、まあ、セガさんおっしゃるようにマイルドっていう表現にもなるでしょうし、ただ全体的にその、なんだろう、こう 10% か 20% とかっていうような、昨今の状況で上がるっていうような変化率っていうのは起きないと思っているっていう表現になります。
はい、すいません。よくわかりました。ご丁寧にありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
はい、ジェフリー証券の佐藤です。聞こえますでしょうか？
はい、聞こえております。
ありがとうございます。私も大きく3つあります。まず株主還元のところなんですけど、まあ、今回からシェアバイバックをやると。で、前回の説明会、と、まあ、ヒストリカルに4社、いつも常に高い配当成功 70% をキープしてましたので、まあ、シェアバイバックっていうのは、まあ、配当成功でやりますみたいな、株主還元を配当成功でやりますっていうふうにずっとおっしゃってたと思うんですよね。前回の説明会も、そういう質問が出てたと思うんですけど、今回、この株主、シェアバイバックを、コンビネーションで、つけてきたっていうのは、これはやっぱり大株主さんの、まあ、リストのリクエストかなんかが出てきて、ここでビューが変わったんでしょうか。まず、1問目です。
ありがとうございます。まず一つはですね、そのまま、現金が多めになっていくと、日本の効率落ちて、これって前からそのご指摘があってですね、まあ我々も、ちょっと小規模の、自社株買いってやってたんですけども、一方やっぱり手元の資金も結構今日申し上げたロジックを使うとですね、もっとロジカルに説明する必要がある。で、当然、株主さんの方もですね、還元増やすと、ちょっと大株主さんとの話すと、やっぱり配当は十分もらってます。で、配当利割も、別に悪くないし、もしやりたかった場合は、もう資本効率を高めるために自社株買いして、その株数ですね、減らした方がいいじゃないかな、このご意見もいただきました。だから我々としても、まあ、最終的に、こんな形で数年間にやると、うん、配当はそのまま続きます。だから配当下げて、そこにフォーカス変えてることはございません。
わかりました。じゃあ、これはやっぱり、大株主さんとのディスカッションで、こういう結論になったっていう理解でよろしいんですね。
はい。
わかりました。
I think, I also want to mention that, before we consider all these, shareholder, returns, but, during
株主還元ということですけれども、我々が変革をしていくということで、どのような、収益性のモデルがこれからどう変わっていくかということが分からないことがありました。過去にたくさんの変革をやってきたからです。消費者向け製品も向けて、個人向けのものもですね、デバイス、まあ、PC ベースからデバイスベースのレベルに変わってきたとか、チャンネル自体もモバイルチャンネルに変わってきたわけです。ということで、収益性などに関してもいろいろと違うところがありました。したがって、我々としても読めないところがあったわけです。 ということで、あまりアグレッシブにはやってきませんでした。資本の再構成という意味においてはです。しかし、最近では、自信がより高まりまして、新しい利益モデル、SaaS どうなるのかということが分かってきたわけです。SaaS のモデルであっても、継続的にこのキャッシュフローを創出することができるという確信が高まりましたので、そこでこのようなより大きな自社株買いのプログラム、そして株主還元となったわけです。
ガイダンス、今期終わった、期でちょっと恐縮なんですけど、まあ、第三四半期で大きく、営業利益も含めて下方修正ありましたと。で、まあ、第四四半期の決算を見て、まあ、さらに下振れた着地になってしまいましたと。で、まあ、ある程度取材してると、まあ、下に行くのかなという印象はあったんですけど、はい、そもそもの下方修正したガイダンスと、まあ、第四四半期及び、通期の、数字でかなり、やっぱりまた利益のところとか乖離があったので、何がワークしなかったのか、ちょっともう一回ここを、簡単に説明していただいてもよろしいでしょうか。
まず一つ目はですね、クリノベどのぐらいされるのか、これ我々としてはちょっと見込まない、さっき幅の話のね、我々プリギャップの話できるんですけども、例えばハードウェアの売り上げが増えて、12月末の売り上げが大きくなって、それでクリノベされた分が増えたとかね、これはまず一つのファクターですね。で、もう一つのファクターは、我々としては、もうちょっと売り上げいけるんじゃないかな、その期待もあります。だから、まあ、その分はちょっと我々もっと楽観的に見てたかもしれないですね。まあ、別に今のプリギャップ、我々としては内部の予想通りですけれども、まあ、予想よりもちょっと終わるんじゃないかな、期待もしてたんですね。
ああ、なるほど。あ、じゃあ、
はい、ちょっともう少し、数字を持って整理をしますね。してください。今、佐藤さんご質問あったようにですね、我々370億っていう修正、下方修正を11月2日、Q3 の1週間か2週間ぐらい前ですね、にさせていただいて、で、まあ、今回着地が313億ということで、56億ぐらいですね、下方を、帰り、下の方に下振れしたわけなんですけども、その中の一番大きな要因は、今回、ネギの説明で申し上げた、収益認識の影響ですね。これ、Q3 でも大きかったんですけど、より大きな、まあ、24億っていう形に Q4 出るっていうことは、その当時ちょっと想定してなかったっていうところで、まずこれ一番大きい要因になります。で、その次が、まあ、今回、先ほどコストのところでネギご説明申し上げた、今回売上のミックスの中で言うと、ハードウェアの部分が割と多かったっていうこともあって、売上原価ですね、仕入れ原価が発生しててっていう部分が、これがコストとしては大きくて、で、売上の方はほぼ繰り延べされるので、利益悪化させている形になります、見た目ですね。で、この影響っていうのがおそらく想定してたところからと10から15億ぐらいですね。これぐらいはちょっと我々としては、その製品ミックスとしては考えてなかった部分のコスト高っていうところになります。で、あと、またもう一つ収益認識、今申し上げた一番目の話が出てきちゃうんですけど、Q3 の発表をするタイミングとその修正に1週間ぐらい間があったんですけど、その間でも Q3 で下方、その収益認識の影響が、まあ、Q3 の説明で申し上げたように8億ぐらい、まあ実はもうあったんですけど、これ修正には織り込めてなかったんですね。なので、もう Q3 始まるところから、実は予想少しもビハインドがあったんですけれども、まあ、主にこの収益認識の部分が、まあ、一番の要因になるんですが、この部分で最後、この、
ああ、なるほど。
がなかったっていうところが大きいです。なので、ネギ申し上げたように、プリギャップベースはそんなに想定しているところが結構全然ずれてないんですね。なので、売上がいかなかったってネギが申し上げた部分は、この収益認識によって結果、思ったりいかなかったっていうところが、要因としては大きかったかなっていうふうに整理しています。
ごめんなさい、この最後の8億は何でしたっけ？
これはですね、Q3 収益認識の影響ですね。なんで、
言ってましたよね。
下方修正もしてたので、下方修正した後、Q3 の実績の間に、収益認識 Q3 の影響こんなに入るんだっていうのが、その間に出てきたんですね。なので、織り込めてない Q3 分の収益認識の影響を織り込めてない形での370億っていう予想になってしまったので、Q3 分と Q4 の収益認識影響が、2四半期とも、今回の予想のところからの、
なるほど。
の要因になってしまっているってことになります。
あ、ご丁寧にありがとうございます。クリアです。で、じゃちょっと追加で質問する。今期のガイダンスについては、まあ、新しい会計基準になっているので、この収益認識のギャップっていうのは、もう、前期と比べてはリンゴとリンゴの比べ方なので、起きないっていう理解でよろしいんですか？
はい、おっしゃる通り、アップルトゥアップルですね。はい。
わかりました。あ、了解です。で、いつも御社って、まあ、利益よりも売上重視で数字作るじゃないですか。で、まあ、前期は為替もいろいろあったり、こう収益問題で利益が結構ダメージ出ちゃったっていうんですけど、今期のガイダンスって、利益ってある程度、気にして、ガイダンス作ってるんですか？
利益気にしてないってどういう意味？
いや、いつもネギさん、まあ、利益より売上重視だよね、とかいうふうにおっしゃってるから、今期のガイダンス。で、前期はちょっとやっぱ為替とか、ここ甘く見てた、みたいなことをおっしゃってたから、今期は、まあ、ある程度利益の方にも、こう、密にこう、プランニングなさったのかなっていうのをちょっと確認したかったんですけど、ごめんなさい、意地悪な質問で。
いや、そこはね、逆に岩も言った通りですね、我々としても過去2年間ですね、人も採用したいろんなことやってきた。そこは、もちろん投資続きますけれども、そこの生産性の改善も、国家したわけです。それやると、うん、利益もこうなるだろうと見込んでおります。
わかりました。で、新井さん、尾身川さんの管理に出てらっしゃる新井さんに質問、三つ目の質問なんですけど、日本のガイダンスちょっと弱くないですか？なんかこう、サイバーセキュリティにテーマが、こう、シフトしてる日本の中で、売上失速するっていうか 3% しかないとか、一桁前半って、なんか違う方向に行っちゃってるような気がするんですけど、なんで 10% じゃなくて、一桁の、前半になっちゃうんでしょうか？
新井さん、答えてください。
はい。一桁、まあ、前半というかですね、ここは、日本の市場が、やはりこう、欧米から少し遅れているというのは、まあ、これは、皆さんもご理解されているところかもしれません。で、その観点で言うと、今年は非常にオポチュニティはあるというふうに捉えています。一方で、当社が調べていく中では、クラウドへの、こう、シフトというのが進んでいくというのがですね、やはりこう、大きいのが24年というふうにですね、捉えています。そこの仕込みというのをこの23年しっかり実施していくという中で、この中期的に見た活動というのを一つ、しっかりやっていくというところが、ポイントとしてはあるというふうに認識しています。で、また、先ほどですね、最初にお話しさせていただいた、やはりこの人材というところですね、ここに対しての補い方というところで、こちらもですね、今年いくつかちょっと創意工夫点ですね、新しいサービス等を含めて、今、準備を進めています。これをしっかりと浸透させていくという時間、これが必要かなというふうに思います。で、もう一つですね、その観点で言うと、やはり、その収益性という観点で言えば、やはりこの内部のですね、組織のあり方というところについては、着手を始めていますので、この人員を削減するとか増やすとかそういう話ではなくですね、やはりこの市場に合ったビジネスに転換させていくというところのトランスフォーメーション、これも必要だというふうに考えています。そこにかかる時間と。いうことを見ているというふうに思っていただければと思います。ある意味、まあ、多少安全に答えているかもしれませんけれども。
わかりました。そうしてくるとすいません。直販とかを増やして、よりこう、プラットフォームソリューション、XDR とかをしていくには多分直販の方がいいのかもしれないですけど、まあそういうところに人材シフトを行うっていうような感じなんですかね。
はい。一つ取り組んでいることといたしましてはですね、やはりこう、まあ、お客様、エンドユーザーのやはり行動というのをしっかり捉えた活動というのが重要と捉えています。内部的な変化かもしれませんけれども、組織的にはですね、この私たち販売を協力いただいているパートナー様とのビジネスというのはこの数十年続けているわけですけれども、ここの仕組みというのはもうすでに出来上がっている中でですね、お客様、ですね、エンドユーザーのところに対しての接点の持ち方というところについて、その総量を増やしていくということで、今活動を変えていっているというのがございます。お答えになっているかどうかわかりませんけれども。
わかりました。ありがとうございます。
はい、というのは変えていますので、ここはぜひですね、しっかり進めていきたいということで、はい。
ありがとうございます。以上です。
ご質問ありがとうございました。次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
菊池です。SMBC 日興証券菊池です。今日はありがとうございます。3つございまして、今までの方とちょっと重なる部分もあるんですが、ネギさん、11月、まあ、10日くらいの、まあ、決算説明会で、今期、ですね。新しい始まった年度は、まあ、一応増益になる というようなお見通しをご説明いただいたんですけども、着地が下振れて、そこに対しては増益なんですけど、まあ、ガイダンス、終わった期の、その下方修正後のガイダンスよりは結構下の数字になっていて、やっぱり新年度って目線が、利益の目線って下がっているんでしょうかね。で、会計基準の変更とかのは、まあ、終わった期で全部解決してる話だと思うんですが、ちょっと新しい年度の利益の目線がちょっと下がってしまった理由は何かあるのか、あるいは、まあ、あの時はざっくりと増益になるって言っただけで、そこまで精度をね、高く計算されてたわけじゃなかったと思うので、まあ、あんまりその、ネギさんの気持ちは変わってなくて、っていうことなのか、単に保守的に入れてるのか、この理解させてくださいというのが1点目です。
ありがとうございます。まあ、ここはですね、一つ我々として、例えば11月もっと前に行くとですね、採用の計画か、その上半期の方は、そんなに順調に進まれて、下半期に一気ですね、もっと採用できるようになった。だから外部の環境もですね、我々として採用しやすくなってきた。だからその人が入ってくると、今度その費用が今年は丸ごと1年間入ってきますので、まあそのリアリティでございます。だから我々としては、まあそういう意味で今、菊ちゃんのおっしゃったように、もっと高い生産性目指せばいいじゃないか。でもそこはやっぱりリアリティもあってですね、割としてあまり非常識なことは、外出してね、また、謝るよりも、こんな形で一応増益を維持しながら、さらにですね、もう売上が伸びていくと、そのうちに次の利益の基盤も出来上がりますので、もっと継続性持ってる利益の構造を作りたいと思います。短期的に何か経費削減で利益出してですね、また、それで機械損失を起こすより、着地ですね。だから、今回の、利益自体は我々として一つの、ターニングポイントではないかなと思います。
ターニングポイントとおっしゃるっていただいた。
2年間現役続いて、今回はそれで増益に戻る。
ああ、なるほど。了解です。ありがとうございます。二つ目なんですけど、この、さっきの議論にもありました日本なんですが、御社の業績、で、ここ過去、まあ、数年間、まあ、日本が支えていたのかなと思います。で、まあ、日本のところ、特にその、少し前にあんまり思っていなかったような、まあ、過去5年間くらいは、ドコモショップとかでバンバン売ってる効果が、まあ、コンシューマーを、の利益をですね、売り上げをですね、まあ、4年で100億円くらい押し上げてまして、で、結構大きいはずなんですよね。で、ただ、去年終わった期はですね、その前はクォーターコーターで大体着実に伸びてたんですけど、去年はファーストクォーターから、まあ、フォースクォーターまで、ちょっと横ばいっぽくなっていて、多分四半期でバッと、グラフ作ると、もうちょっとピークになって、もしかしたらピークアウトで、なんか伸びなくなるとか、いうことが起きるのかな、という見えるんですよね。で、日本の、今期のガイダンスが低い伸びにとどまっているのは、このコンシューマーの、モバイルチャンネルでもう伸びなくなるということを、で、なのか。まあ、ドコモショップの再編もあるので、株式業でも買収されている会社もあったりしますので、何かそのコンシューマーのところの、なんかビジネスが変わるというメッセージを今回、ガイダンスに入れてるんでしょうか。
新井さんの方は、私から言うと、大体、岸さんおっしゃる通りですね、あれとしては、日本の方が高い伸び期待するよりも、海外の期待、それから企業の方がもっと期待している。これは実です。でも、具体的にモバイルの方どうなってるか、ちょっと新井さんにお願いしたい。
はい。モバイルの方はですね、今お話があった通り、モバイルショップを、まあ、経営する会社の統廃合というかですね、まあ、統合って言ったらいいですかね、再編が今進んでいると。いう中でのリスクファクターはあると考えていますが、モバイルの需要自体が落ち込むという考えは基本的には今はないです。その中でですね、やはりこのデバイスの出荷というところにここは実は依存している部分が大きいというのが一つその直接的なところではあるかと思っています。一方でですね、今私たちが取り組もうとしている部分というのは、今日お話しさせていただきました、ビヨンドデバイスセキュリティということで、単純にデバイスだけではない、 今いるお客様ですね、に対して付加価値をどう提供していくかというようなところで、少し転換を図っていこうというのがあります。つまり、私たちが持つ既存顧客ですね、既存のお客様に対して、正しくですね、やはりこのセキュリティのオファリングというのをしていくということを、コンシューマー領域においてもやっていこうと。で、そこの中でのですね、水のミクチャーの視点で見たときに、もしかしたら、そのモバイルショップというのが、フラットになっているようにも見えるところがあるのかもしれません。ここのビジネスモデルについてはですね、またちょっといくつかちょっと複数のパターンがあってですね、ここで回答少し難しいところがあるんですけれども、そういった側面はあるかなというふうに思います。
わかりました。ちょっとまた、いろいろ教えていただきたいと思います。ここについて。3点目なんですけど、最後ですね。株主還元、少し確認させていただきたいんですけど、これからどういう形になるのか。まず、500億円くらい余剰の資金があるよってご計算されて、250億円今回出して、まあ近い将来ということなので、いろいろ計算が終わったら今期中なのかわかんないんですけど、250億円の自社株買いが出てくるということ。で、そして新年、来期からですね、2024年度からは、まあ、配当成功 70% で、まあ、普通に配当、これまで通り、配当を、出していただくことに加えて、で、12月時点での、余剰資金をもう一回計算されて、まあ、あんまり変わってないようであれば、終わった期の、つまり純利益の 30% 分の自社株買いが出てくると。まあ、で、70% 自社、まあ、それ正しくないか。でも、利益から配当分を引いたもの、つまりやっぱり終わった期の 30% 分くらいの自社株買いの発表が本決算の時にあるというふうに思ってていいんですかね。
これは、岸さん、今、我々としてどのぐらい運転資金とか、あるいは他の会社として中の資金どのぐらい、これかまだ算出できてないから、具体的にどうなるのかわかんないけれども、まあ、とにかく今、自己株式会を続くと、我々として配当成功そのまま残しながら、100% 以上でやる続けると、さっき申し上げましたように、バランスシートの効率が上がります。で、250億円今年出して、残りの250億円のタイミングと、やっぱりその、親会社の剰余金いつできるのか、それ次第ですので、まあ、そのぐらいは一応当面できますけれども、その次の時点で、我々は算知した、そのロジックを使ってですね、どのぐらい余裕がある、それに対してどうするか、その形で説明したいと思います。
なるほど。まあちょっとそうですね。
当面、会社としては、他の例えば運転資金のニーズが上がっちゃいました、あるいは何か言えるか起きちゃいました。これはまた別ですけれども、まあ 100%、こういう水準でしばらくできるんじゃないかなと我々考えております。
つまり、ある程度今調整期間があって、適正な余剰資金というか、まあ、その適正なキャッシュポジションまで調整が進んだり、それが1年、今期中に終わるのかちょっとわかんないんですけど、その調整が終わった後は、まあ、運転資金とか M&A の資金をちょっとその調整する必要がありますけど、もしそういうのがなければ、変動がなければ、70% 配当で 30% 自社株買いみたいなバランスで、本決算の時に株主還元の発表があると。
まあ、そんな形で考えてもいいと思います。ミニマム。
なるほど。なるほど。あと残り250億円の、まあ、500億とした場合はですね、余剰資金が、今回250億やって、250億残りは、まあ、それは、子会社から配当を吸い上げるなんて一瞬でできるので、うん、やると計算終わったらすぐで、できるような気がしますけど、何か障害というのはあったりしますか？
これは、最終的に12月末の、バランス、親会社のバランスシートの剰余金次第になりますので、途中でできるかどうか、ちょっと、途中で難しいのかわかんないけど、ちょっと、それをあれとして検討しなきゃい
けない。ここから、説明させて、いただきます。今回、菊池さんのご質問が途中で子会社配当で吸い上げてきたら、その機能利益になって、それ配当だったり、自己株に使えるんじゃないかっていうご質問だとすれば、これは会社法上できないです。で、今回、まあ、2023、今回250億の、取得額を今回、本日の取締役会で決定しましたけども、それとその配当ですね、210億っていうのが、今回の単体の純資産、 利益剰余金の中の多分ほぼほぼ全てぐらいの金額になります。ほぼ余剰ないですね。なのでこれやったら2023年は他も何もできない状況ですね。2023年に、小林配当を入れたとしてもできるのはまた今年、その今年の決算、2023年の決算が決まる来年の2月で初めて剰余金として分配できる利益っていうふうに会社法上これが使える形になりますので、ほぼほぼ今回の配当と、まあ、250億の自己株主取得枠ですね。以上のことっていうのはもう23年はほぼできないです。
あ、なるほど。僕らちょっと単体のバランスって見えないので、まあ、そういうふうな構造になっているとすれば、残りの250億円というのは来期以降に出てくるとすれば、出てくると。
はい。で、これまた乱暴な表現ですけれども、先ほどの500億、250億言ったときに、まだ先ほど適切な我々のキャッシュ水準っていうのは分かってないというふうに申し上げましたけど、まあ、1000万ぐらい、年収があったら100万ぐらいの車は買っても、まあ、そんなに高すぎる車買ってないんじゃないみたいなのとちょっと話が近いかもしれないですね。わからないんだけども、それぐらいはまあ、出してもそんなに自分の生活に影響を与えないだろうっていうぐらいな決め方の部分がその部分で、本当に適切な水準でこれぐらいはキャッシュ持たなきゃいけない。あとはどれぐらいこう使えるんだろうっていうのは、今計算しているっていうところになります。
あ、了解です。あ、ありがとうございました。以上です。
ご質問ありがとうございました。次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
三井住友 DS アセットの渡辺です。質問何点かありますので、順番にお願いします。まず新収益認識基準適用の影響なんですが、知り上がりにですね、ファーストクォーターからフォースクォーターまで拡大してますと。で、普通の会社さんの場合は、なんか通常年度で収束もしくは縮小に向かうという動きを見せるわけですが、もしフォースクォーターに向けて拡大しているので、なぜこういう形、要は大幅にフォースクォーター影響を拡大しているのかというところと、あとアジアパシフィックがダントツに影響でかくなっているんで、フォースクォーター。その要因の方をちょっともう少しご解説ください。
はい。これ私の方からご解説とかご説明申し上げます。それ今、ネギ申し上げた通りですね。まあ先ほどのコストのところで、ハードウェアの売上が多くて、原価が高くなっているってことを申し上げましたけども、特にこのハードウェアの売上の計上方法が、その新収益認識で変わったっていうことが一番大きな影響になっているっていうのが要因になります。なので、今年の Q4 ですね。去年のようなやり方だったら、丸ごとワンショットで売上に上がれてましたと。でも、今回、100% 繰り延べっていう形を取らなきゃいけないので、売上はすごい小さいものになってる。でも、コストはワンショットで出てるっていうところで、特に利益悪化になったっていうのが、この説明になります。で、それが多く起きたのが、アジアパシフィックの領域だったっていう表現になります。
そこの部分って、御社のグッドソフトウェア、アモチテーション、キャピタリゼーションのそこのところですか？
はい。原価としてはそういうところになります。
なるほど。で、中身はすいません。ティピングポイントのハードなんか、クラウドエッジのハードなんかとか、ちょっと結構、増分大きいので、内容の方をご解説ください。
日本においてはクラウドエッジっていう製品になります。で、それ以外の地域、まあ、アジアの方は、おそらく、ティピングポイントだったり、ディープディスカバリーであったりとか、あとは、まあ、TX1 っていう IoT 向けの部分ですね。そういうところが多かったと思います。
わかりました。あと先ほどの佐藤さんの質問に対してですね、まあ、収益認識基準の影響が、修正段階でわからなかったので、まあ、サードクォーターの分と今回の分合わせて30億、利益の押し下げ要因になっているので、まあ、それが修正計画57億、フォースクォーターだけで下振れているわけですが、まあ、要因として大きいですっていうことだったんですが、11月頭に多分修正された時って、その要因の切り分けですね、収益認識基準とは分からなくても、利益が下振れっていうのを見えたから修正されてるわけなんで、数字には織り込まれていたと思うんですけれども、その認識は間違いでしょうか？
間違いって表現すごく言葉悪いですけれども、先ほど申し上げたように、ハードウェアの売上の構成が Q4 に、これだけミクスチャーが違うっていうふうにありますよね。はい。なので、これがソフトウェアだったり、リニューアルの我々のライセンスとかって形だったら、こういう影響は出てこなかったと思うんですよ。なので、ミクスチャーが、これだけハードウェアだったりで、その売り上げが構成されるっていうのは、当時想定していなかったっていう表現になります。
それは、フォースクォーターの影響なんで、サードクォーターの7、8億まで、現役、下振れ要因として説明いただくのは違うんじゃないかなと思った次第です。
ご説明が、ご質問 Q3 だとすれば、その時点で収益認識がどれくらい影響があるのかっていうのは、数字を見た後、最後、その、ポストモータムっていうか、逆算して数字出すんですね。なので、はい、その11月2日で多分説明、Q3 の 発表11月10日ぐらいだったと思うんですけども、その時の数字で、これから収益認識分これだけ影響がありましたっていうのは、その後数字として出てきたっていう表現になります。
あ、そうです。いや、要は全体数字が出ていて、個別わかんないけれども、数字は出たわけですよね。
あ、数字はその後出てきたということですね。11月2日段階では、およその数字というのは、どれだけがその収益認識の影響なのかっていう部分は分からなかったって表現
です。そうです。要は、だから切り分けは分かんないけど、全体の数字は出るじゃないですか。
はいはいはいはい。そうです。その後
だから、今回の57億下振れ要因として、収益認識基準の影響30億っていうのはちょっと課題じゃなかろうかと。実態上着地の数字がサードクォーター見えていたんで、その7、8億の部分っていうのは、織り込まれていたんで、実際にはその今回の20、2、3億の部分が、要は下振れ要因。つまりその残りの30億の下振れ要因が分かんないんですけど。
渡辺さんおっしゃられてる部分とちょっと違うかなと思います。っていうのは、これ Q3 の時にも申し上げたと思うんですけども、その時の予想の中に、もうすでに8億ビハインドっていうのはこれ織り込めてませんっていう話をしたので、その段階で、まあ、Q3 の実績の段階で、その予想に対しては8億実はビハインドあるんですよね、すでに。っていうのは、申し上げたと思うんですけども。
わかりました。じゃあ、それはそれでいいんですけれども、残りの半分ですよね。27億の下振れ要因が、収益認識基準の影響がそれだけっていうことで、やっぱり売上がそれだけ影響出てるんで、売上の下振れ幅って全部ほぼ収益認識基準で説明つくと。ということは、売上は想定通りだけれども、利益だけがさらに27億、へこんだっていう形になるんで、そこのじゃあ要因をご説明ください。
ごめんなさい。おっしゃってる意味があまりよくわからなくていけなくなってるんですけど。
要は111億やるって言って55億ですかね。で、差分が57億あるわけですよ。ポスクォーターの。はい、で、売上高は、収益認識基準のによる下振れがほぼヒットする形なんで、それはもう売上要因ではないと。収益認識基準影響で売上は下振れしたということになるんで、そうするとトップライン要因ではなくて、なんか費用要因でさらに下振れたという形になると思うので。
渡辺さんおっしゃってると、さっきの要因で全ての過払い値になってないじゃないかっていうご質問
です。
はい。大きな要因がそうだっていうふうに私申し上げた。
半分ですよね、それ。
おっしゃられるようにいくつかの要因はあります。はい、で、その中の要因としては、先ほどネギ申し上げたセールスコミッションですね。プリギャップは、結構担当者によっては、売りにくい製品を売った場合には、ボーナスが多いですよ、みたいな方々が結構アクセラレーターです。その、ノルマを達成して、その部分、コミッションが多い、みたいなことが起きたりしてるので、
この部分ってことですね。
セールスがいいんでコミッションが出てますよ、みたいな部分では、まあ、数億程度ですね、は出てますし、あと、アウトサイドサービスで、まあ、我々日本のコンスーマーでのモバイルチャンネルが好調だっていうようなことで、これ上がってるってことは申し上げてますけども、うん、それ以外にも、例えば US の方のリーガルコストっていうのが Q2、Q3、まあこの Q4 なんかもちょっと上がってます。なので、そういうようなコスト要因っていう部分も、その Q3 に想定した時よりかは Q4 上がってはいるんですね。なので、そういうものも含めれば、含めての、まあ56億っていう形になります。ただ、一番大きい要因が収益認識だっていうのが先ほどの私の説明になります。
はい。で、最後に従業員数のところなんですが、サードクォーターの時に300名強ですね、クォーターコーターで増えた時に、フォースクォーターのお見通しに関して確認させていただいた時にですね、まあサードクォーターに関してはアジアパシフィック要因であって、まあこれが3年ぶりに、要は採用という形なんで膨らんでるだけであって、日本とか米州とか欧州というのは微増だったというところもあって、フォースクォーターはそんなにほぼ増えませんみたいなご説明だったのが、また今回まんべんなくで、日本以外まんべんなくですね、増加してて160名と、いうことなので、なんでこんなに増えたのかというところと、本当に300人で新しい企業収まるんでしょうかというところを確認させてください。以上です。
はい、ですね。まあ、そこはですね、我々としては、一期、third quarter の数字開示するときは、それで全て採用統計していることもなくてですね、例えばオファー出してから人が入ってくる。そのタイムラグもございますので、そういう意味で、fourth quarter に入ってる、ヘッドカウントですね、すでに、third quarter に採用は内定出しているケースが多いと思います。だからそこは何か、我々としてそれでも結構高い水準で採用することはございません。
それは非常によくわかるんですが、なので我々質問させていただいているわけです。にもかかわらず、結局そのほとんど増えないっておっしゃられてこんだけ増えているので、そういうラグは当然理解した上での質問なんですが、ということもあって、ちょっと本当に足元収まるんでしょうかってところなんです。今回は、じゃあ、ちょっとファーストクォーター、セカンドクォーター、ちょっとまたそういうズレがあるかもしれないけども、年間であくまで300名ということでよろしいんですね。
そうですね。まあ、最終的にもし何か、変わった要素があれば、また、この場を借りて説明したいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。